唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、私たちに信仰と望みと愛とを増し加え、またあなたが約束してくださるものを得るために、あなたが命じられることを愛させてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって皆に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の見栄えのために仕えるものとしてくださいますよ。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い神、天の父よ、歌をもって私たちはあなたの御名を褒めたたえ、感謝をもってあなたをあがめます。お牛より、心の貧しい者たち、あなたを求める者たちを受け入れ、あなたは喜ばれました。歌も感謝も私たちの心と口に授けてくださるのはあなたです。なお賛美の捧げ物として、あなたの御業に生きるものとならせてくださいますように。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光を愛する者たちを、あなたの教えと知恵で満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にあるものを癒し、平安をお与えくださいますように。神様、あなたを恐れる者はどこにいるでしょうか。あなたを恐れ、あなたの御前を生きる者はどこにいるでしょうか。人の心はなんと鈍いものでしょうか。終わりにはあなたの御前に立つことも知らずに生きています。目に見えるこの世が全てではなく、この世の力、この世の営みや支配が全てではなく、あなたのご支配を見て、あなたの国を望み生きる者として私たちは召されました。感謝いたします。終わりに私たち一人一人もあなたの御前に立ちます。教会一人一人、定められ残されたその時を数える知恵に生きることができますように。一層目に見えるものではなく、目に見えない主イエスにある最も価値ある信仰を求める知恵に生きられますようお導きください。そのために死と無縁の方が死んでくださいました。十字架に示されている主イエスに願いに、主イエスの願いに捉えられ、一人一人この世の技を捨て、信仰と愛、忍耐と乳和を得て生きられますように。そのために召されたことを覚えつつ、ますますキリストの御業、あなたの光の御業をこの世に示すものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第15章1節から17節です。新約聖書の198ページです。ヨハネによる福音書第15章1節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられ焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方をお友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。
ヨハネの福音書の特徴の一つは、13章の過越祭の晩餐をはじめ、十字架につけられるために主が捕らえられる時までの間に、11人の弟子たちとだけの時と空間、また11人だけに緊密に語られた内容が多くを占めています。それが18章11節まで続きます。晩餐から捕らえられる時までわずか数時間の間にあった主との対話が詳細に書かれているのです。今日の箇所もその一部です。今日も十字架を前にし、弟子たちと離れる最後に交わされ残された言葉をご一緒に見ていきたいと思います。主イエスは、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると語り始められました。主イエスご自身ブドウの木、父は農夫であられる。そして私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれると語られました。注目すべきは、主イエスというブドウの木につながっていながらと言われているところです。つながっていながら実を結ばないと。つながっていると実を結ぶのが自然ですが、実がない。農夫であられる天の父は、実がないその枝を取り除かれると言われるんです。それを11人の弟子たちに語られた。そう語られつつ、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように農夫であられる父が手入れをしてくださるとも語られたのです。今主はブドウの木につながっている枝について話しておられます。つながっている、しかし実を結ぶものと結ばないものがあるとのことです。すなわちつながっているもの次第、主イエスというブドウの木にどうつながっているかが重要であることが示唆されているのです。つながっていながら実を結ばないものがあるとのこと、そのような内容を主はどうして弟子たちにお示しになっておられるのでしょうか。続いて彼らには、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているとも語ってくださいました。しかしそう語ってくださったその次に、その11人に私につながっていなさいと語られたのです。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできないと語られました。清くなったと言われた弟子たちに、清くなったということで完了ではなく、つながっていなさいと戒められる。そして実を結ばないものは取り除かれる、実を結ぶものは豊かに実を結ぶように手入れをされる、つながっていなければ実を結ぶことができないと、実を結ぶことがここで繰り返し語られ強調されていることがわかります。続けて主は強調しておられます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまうと話されました。主イエスはご自分の弟子たちにあなた方は大丈夫だとはおっしゃいませんでした。愛しておられる弟子であるゆえに、つながっていなさい、豊かに実を結ぶようにつながっていなさいと語られる。また愛しておられるゆえに、つながっていなければ外に投げ捨てられ、やがてはその枯れた枝は火に投げ込まれてしまうとも語られたのです。 もともとつながっていたものだからこそ外に投げ捨てられ枯れてしまうと言われているのです。ですからここでつながっていないというのは冒頭でつながっていながら実を結ばないものと同じ意味合いです。すなわちつながっていても実際にはつながっていない、それゆえに実を結ばないということです。なお主は語られるのです。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになると。豊かに実を結び私の弟子となるなら、と弟子たちに私の弟子となるならと言われたのです。主に選ばれ召された弟子たち、なお豊かに実を結び弟子となるようにと言われているのです。人はこの地上の信仰の歩みにおいて実を結ぶか実を結ばないかは関係なく、輝かしい結末を確保した得たと聞きたいかもしれません。しかし最も近くにいる弟子たちにさえつながっていなさい、つながって実を結ぶものになりなさい、でなければ切り取られる、実を結び私の弟子になるようにとお語りになったのです。そう語られたその事実が今日の私たちには適用されず、私たちはそう言われた弟子たちと違って例外ということは決してありえないことでしょう。この主の教えに耳を傾け、どうして主が弟子たちにそう語られたのか、その意義を吟味すること、そこにキリストにつながっている者たちへの知恵があります。そして主はブドウの木につながって実を結ぶことがどのようなことなのかも教えておられます。私につながり私の言葉があなた方のうちにあるならばと語られました。そして父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、私が父の戒めを守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっていることになると教えてくださいました。つながっているとは、主イエスが父の戒めを守り父の愛にとどまっているように私たちが主イエスの戒めを守りその愛にとどまることです。そして主は言われました。私があなた方を愛したように、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の戒めである、と。さらに友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である、と語られたのです。主イエスの愛は目の前にいる一人一人の弟子、その友のためにご自身の命を捨てる愛でした。その主が今、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと伝えておられる。友のために命を捨てる愛を示され、互いに愛し合いなさい、私のように愛し合いなさいと、ご自分と同じように兄弟のために友のために自分自身を惜しまない、自分の命を捨てる、そのように兄弟を愛する、兄弟の友となる、そのように互いに愛し合うようにと示されたのです。多くの人がこの主イエスの愛の戒めに戸惑い、それはとても難しい、できることではない、無理なことと思うのです。命を捨てるまでの自己犠牲は行き過ぎたことと思うのです。自分自身の命を惜しむのでそこまでの愛ではないだろうと見るのです。しかし使徒ヨハネはこの主の教えをより明確にするかのように、彼の書いた手紙においても互いに愛し合いなさいと教えつつ、兄弟のために命を捨てるべきですと確かにしたためてくれているのです。以前にも 言及したことがありますが、旧約聖書の律法は難しく、互いに愛し合うということのこの戒めはたった一言だから簡単という印象を受けることもなくはないと思います。しかし主イエスの愛、友のために命を捨てる愛、この戒めは律法が要求している度合いをはるかに超えて難しいと聞こえるものではないでしょうか。実は律法が指し示す愛も友のために命を捨てる愛なのでした。いずれにしても旧約聖書の律法を成し得ない人にこの愛の戒めは成し得るのか、決してそうではないのです。主は13章で、私はあなたに新しい戒めを与える、互いに愛し合いなさいと語られました。新しい戒めと言われたんです。使徒ヨハネは先ほど言及した彼の手紙の中で、これは新しいものではない、以前から古くからあったものだと、すなわち旧約聖書の律法からすでに与えられてきたものだということを言及しつつ、しかし私はそれを今新しい戒めとして書いてますと述べています。何が違うのでしょうか。古い戒めに生きる人、律法に徹して生きようとした人は、その行き着くところが誰でも律法が求めていることを自分が満たすことができないことに気づかされるのです。友のために命を捨てることも、古い戒めのように友のために命を捨てて生きようととの意思や決心、覚悟で実行して生きようとすればするほど、人は絶望を経験するのみです。そのように古い戒めのもとでは、互いに愛し合いなさいっていう戒めも成し得ないのです。しかし主イエスはそれを新しい戒めとして与えられると言われたのです。どのようにでしょうか。主ご自身、友のために命を捨てることによってです。十字架により律法を以前のようにではなく新しい戒めにしてくださったのです。それは私のために死んでくださったという文字による、言葉によるものではありません。血と肉によるものです。少し話が飛ぶようですが、ある医学部解剖学の先生が、医学の発達のために多くの人々に検体を、体を提供するようにと検体を求め、献身的に働かれた尊敬する先生ご自身の体が解剖学の教室に運ばれてきた時のことを書いたのを読んだことがあります。その医学部の先生、それまでわからなかったのですが、遺体にも認証があると言いました。これまで多くの遺体を解剖し教えてきたが、それは皆三人称だったというのです。しかし尊敬する先生のご遺体が目の前に来た時には、全員静まり返った。体にメスを入れるのにも緊張感が漂う。間違ってメスを入れれば皆から厳しく怒られそう。恐る恐る解剖した時の出来事が書かれていました。その先生のご遺体は、これまでずっと先生と呼んできた二人称のものだったというのです。今このヨハネの福音書は月越祭の前日です。ほふられる羊の命、自分の代わりにその羊の命が落とされ死ぬことにも、人は厳粛な思いを抱くのです。主の弟子たちがこれから黙示するのは、ほふられる羊の命ではありません。これまで自分たちを教え、ご自身を惜しまれず共に過ごされてきた主です。先生、主よと呼んできた方が、友のために命を捨てる、血が流される、肉が裂かれる、自分が生きるものとなるために十字架の上でその生々しい血と肉が捧げられるのです。主イエスの血と肉は彼らの心を 完全に平下らせ、人を完全に変えられる神の力ではないでしょうか。自分自身を捨てることより守ろうと自分を先に、自分を優先に主張してきて、自分を捨てるよりも自分自身を惜しんで生きてきたことが、主の十字架の前で、その血と肉を見ながら、その前で取り去られるものとなったのでした。彼らが受ける生産のパンとブドウ酒は、まさに自分たちの主、二人称としての主のもの、彼らの心を捉えるものだったのです。それを食しながら、人を許さないことはできない、それを食しながら人を憎み恨みを抱くことはできない、兄弟を裁くこともできない。むしろ今日、主が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと語られたことの意味が彼らの心になったのでした。主イエスの十字架は彼らの心を新しくし、古い戒めを新しいものにしてくださったのです。もはや友のために命を捨てることが難しい立法としてではなくなったのでした。先ほど紹介したヨハネの手紙の、兄弟のために命を捨てるべきですという言葉は、当然返すべき負債を返すというニュアンスの言葉が使われていると思われます。主イエスから受けたもの、それはあまりにも大きい、1万タラントの受けた恵みを知る者に当然返すべき、なすべきことと伝わるところです。今日、主が、私の言葉があなた方のうちにとどまり、私の愛にとどまるならばと語られましたが、弟子たちが主の言葉、その愛にいつまでもとどまるようにしてくださったのも、主ご自身ではないでしょうか。友のために命を捨てる、古い戒めのもとでは決して成し得ないことを成し得るように、新しい戒めにしてくださったのも、主イエスであることに気づかされるのです。そして人たちは、その後の歩みにおいても、自分自身を惜しまず、自分自身を与えれば与えるほど、主の御心を知るようになるのです。自分たちが受ける多くの苦しみと忍耐のただ中、主が自分のためにどのような御心で愛を示されたのか、それを深く知るのです。人のために不当な苦しみを受けるときにも、主が自分のために受けられた十字架を思い起こし、自分も主の苦しみに預かることを光栄と思って生きたのです。主イエスは今日、弟子たちをこれからは友と呼ぶと言われました。ご自分が身をもって示された天の父から受けた愛、ご自身のように愛に生きる彼らを友と呼ぶことを恥と思われず、それを喜ばれたのでした。主イエスを愛し、その言葉を愛し、命として従って生きる人が友ではなく何者なのでしょう。そしてその友の願いを何でも叶えてあげようとも語られたのです。そのような友の願いをどうして叶えてあげないことがあるでしょうか。しかし弟子たちのご生涯は、主イエスの願いを実現する、それこそ彼らの願いだったのです。主イエスにつながっていましょう。その愛にとどまり、主の血と肉が私に告げている新しい戒めに生きていきましょう。主の弟子となり、私のために御子を与えられた天の父が栄光を受けられるよう心から願っていきたいものです。そのものが豊かに実を結ぶようにと、なお手入れをしてくださる天の父の御手をあらかじめ感謝し、賛美を捧げていきたいものです。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あな たがなされた御業はなんと大きく、なんと深いものでしょうか。御子を通して気づかれるあなたの国はなんと素晴らしいものでしょうか。その驚きに口を閉じることもできません。どうか御子があなたの愛にとどまり、あなたの愛を示されたように、私たちもいつまでも御子の戒めに生き、御子の愛にとどまっていきたいと思います。そうできる力もあなたからのものです。どうか私たちに御子にある愛と力とを授け、豊かにあなたの子としての良い実を結んで生きることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
神と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と部屋のご挨拶をなさってください。部屋になりますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。報告をいたします。礼拝後には賛美集会、またその後信仰者に学ぶ会があります。今日はモーセの両親の信仰についてご一緒に学ぶ予定です。どうぞ地下ホールにお集まりください。そして今日は運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。
主よ、私の名はあなたの救いを呼びました。今こそ、御子の名を呼びに、私が使わせてください。
どうか、平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も、魂も、体も、何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主、イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、常にありますように。アーメン。